京からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月に入りました。この梅雨前線が、日本列島こう停滞をし続けまして、非常に長い、梅雨前線と聞いておりますけれども、各地に本当に大きな被害をもたらしています。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。さあ、今回この番組は脳入門、初心忘るべからずの心を学ぼう、そんなテーマでお届けします。お話は観世流能楽師でいらっしゃる和慶林道春さんに伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、もう観世流能楽師と申しますと、こうなんとか流っていうふうに、あの流派というのがいくつかあると思うんですが、
はいはい、
あのこの観世流というのはどういう、こう特徴がある流派なんでしょうか。
そうですね、私はして方という、はい、ところに属しておりまして、
主役という感じですか。
主だった
お芝居でいうと、
そうですね、歌い舞いといった、はい、主だった働きをする役なんですけれども、
はい、
だいたいして方には五流あると言われております。
おう、
そして観世流、
金剛流とか、
京都は金剛流ですよね、
はい、
そして宝生流、コンパル流、
コンパル流、
コンパル流っていうね、流儀もございます。
漢字があるんですか、それは。
金に貼ると書いてコンパルと言いまして、はい、
そういう流派が、
そうですね、
五派、
五流ですね、
五流、
はい、はい、五流ありまして、あとは北流という流儀もございます。
ああ、喜ぶに多い、
多いです、ね、
はい、
はい、
でこの観世流はその五流の中でどうい う、 こう特徴というか何かあるんですか。
まあいろんな流儀の特徴があると言われてるんですけれども、はい、まあ一般的には観世流の芸風としましては、この優美とか
優美
流麗とか、
お
う、そういった割とこの美しさを
重んじる
流儀というふうに一般的には言われております。
そうですか、
はい、
まあ、京都に住んでおりますと、やっぱり観世流とか金剛流の方に、まあ、よく、お目にかかったり、
はい、
耳にしたりということがありますよね。観世会館もありますし。
そうですね、
はい、
主にはもう京都はもう観世流と金剛流の能楽師がほとんど。
はい、そうですか、
はい、
わけばえさんは京都ということは、京都生まれ京都育ちでいらっしゃると。
そうですね、
いうことでしょうか。
はい、
はい、
私はもう京都生まれの京都育ちです。
もうそういうわけばえ家に生まれたと、もう代々能楽師という、そんなことなんでしょうか。
まあ代々と言いますか、
はい、
一応プロの能楽師として、
はい、
私で3代目ということになります。
そうですか、
はい、
ということは、まあ、おじい様お父様が能楽師であられて、
はい、
でもう幼少の頃からやっぱり、はい、その勉強をされた、学ばれたということなんでしょうか。
そうですね、能楽師の大体、子供といいますのは、はい、子方という役がありまして、子供の時にしかできない子方という役がございます、
はい、
でそれもたくさんさせていただきましたし、で私の場合は4歳で、姉妹で舞台に初めて出させていただいて、
はい、
でもそれから、ずっと子方は、小学校の高学年ぐらいまで させていただきましたですね。
小学校高学年というと結構大人びてくる年代ですよね。
そうですね、
まあ、それでもその子方としての、活躍どころがちゃんとあると、役どころがあるというところですね。
だいたい前声変わりが始まる直前ぐらいまで子方として、はい、活躍する方が多いですね。
あ、そうですか。
子方のやっぱり一番の魅力っていうのは、はい、この可愛らしさというのが一番大切な事柄になりますので、やっぱりちょっと年を取って、変声期とかに入りますと
違うやんと、
そうちょっともう大人じゃないかっていうようなこともありまして。
そうなんですか、
はい、
ということはその姉妹は声を出すんですか、
はい、姉妹はちょっと最初に一肉歌って、
はい、
であとは地唄に合わせてこの舞うというのが姉妹でございます。
はい、
はい、
その子供らしさ可愛らしい声も、はい、そうすると発揮する瞬間もあるということですね。
そうですね、
その姉妹の中でも。
そうですね、
子供だ子方だからということができることがあるということですね。
はい、
まあそんなふうに4歳から、
はい、
活躍されてずっと京都にお住まいですか。
大学の時だけ東京に行ったんですけれども、はい、あとはもう4年間を過ごしまして、もうすぐ京都に戻ってきまして、
はい、
それからはもうずっと京都です。
そうですか、はい、大学では経営学とか経済学とか、はい、まあ、そういうことなんでしょうか。違いますか。
ちょっと違いまして。
ちょっと違います。
私の場合にはもう脳専門の大学に参りまして。
そんな大学あるんですか。
はい、日本に一つだけあるんです、はい、
東京に、はい、なんていう大学でしょうか。
芸大なんです、
はい、
東京芸大です。
東京芸大の、
はい、
その、まあ学部学科になるわけですか。
まあ、正式に言いますと東京芸術大学音楽学部法学科、はいはい、農学専攻というね、そういう専攻がありまして、
はい
はいはい、でそこに4年間行っておりました。
4年間、
はい、
それは例えばお父様おじい様から学ばれることとはまた違うことを、
はい、
大学では学ばれたということになるんでしょうか。
そうですね、やはり祖父や父からだとどうしてもある一つの方向性でしか学べないって言いますか、狭いですね、
はい、
やっぱり東京の芸大って言いますのは日本全国各地から集まって来られますし、また流儀もたくさんございます。でお囃子とかもう四拍子を習わせていただきましたけれども、まあ、京都にない流儀のお囃子を習わせていただいたり、ね、とにかくいろんな人に出会えて、いろんな流儀のもの
を、こういうことをこういうふうにするんだという学びが、
そうですね、この流儀はこういうふうに打つんだとか、
はい、
この流儀の手組みはこんな風になってるんだとか、
はい、
でまた漢字流と宝生流も芸大にはあるんですね、だから宝生流の方は型っていうのは型ですね、動きですね、
はい、
型はこういう型をするんだ、漢字と全然違うなとか、そういうことが間近に見られて、
はいはい、
でまた能楽五流の、芸が見られるのもまず東京ぐらいなんですね、
はい、
だからまあコンパル流、金剛流、北流といった、はい、そういった流儀も東京では見ることができる、
目にすることができると、
はい、
やっぱり東京は東京であると
やっぱりそれは思いましたですね。
そうですね、やっぱり全国からさまざまな方が集まる場所ではあるということですね、
はい、
そうするとそれは貴重な4年間だったということですね。
はい、もう本当に見ること聞くことすべて新鮮で、
はい、
かなり刺激を受けました。
そうですか、
はい、
そして明林さんは京都に帰ってこられて、
はい、
こう若くして、
はい、
随分若いんじゃないかなと思うんですが、
はい、
ご自身の会を発会されたと伺いましたが、
はい、
それはどういう会なんでしょうか。
はい、まず最初に、発会したのが神謡会といいまして、はい、まあ、神謡会というのはお城と、まあ、私が教えさせていただいておりますお城とさんの会なんですね。で、まあ、父も祖父も信用会というのを持っておりまして、 で私も、
まあ、生徒の集まりグループの名前というこう今風に言うとそんな感じなんですか。
そうですね、はい、何々学校とか何々スクールとか、まあ、そういった感じで、まあ、皆さん、
はい、若林道春学校農学校というそんな、まあ、それが信用会
イメージですね。
イメージ、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
もうそうするとその27歳にして、
はい、
そういう会を持たれたということですか。
そうですね、
はい
はい、でやっぱり、まあ、父も祖父もそういう会を同じ名前で持っておりましたので、
はい、
まあ、私もとにかく早く自分の地盤といいますか土台を作らなきゃいけないなというところからまず信用会というのを作りまして、
はい、
そして、まあ、生徒さんに教えさせていただくというところから始めさせていただきました。
ああ、そうなんですか、
はい、
その生徒に教えるというのは、
はい、
こう能にもいろんなまあ分野というか、
はい、
やるべきことがあると思うんですがどういうことを一般の方に指導されるんでしょう、
はい、まあ
歌い
と舞ですね。
歌いと舞、
はい、
はい、
で歌いだけの人もいますし姉妹舞だけの方もいらっしゃいますし両方習ってる方もいらっしゃいます。
はい、
はい、
そもそも歌いって何ですか、
は
い、というふうに思ってラジオをお聞きの方ももちろん私も、
はい、
ちゃんと知ってるわけではないので、
はい、
改めまして、はい、の入門ですから。
あ、そうですね、
はい、もう未熟なんでの、はい、なのでよろしくお願いいたします、はい、
まあ能っていうのがもともと歌いと舞と
歌いと舞と
からとあとお囃子ですね、
はい、
そういう3要素が成り立つ、まあ、日本のミュージカルみたいなもの、
はい、
これが完成形っていうか土台にあるんですけれどもそこの歌いだけもう座って歌う、動きを全くやめて能の師匠だけを歌うのを歌いと言います、
はい、あらすじの部分を歌うのが歌い。
そうですね、
はい、
で、まあ、能にはこうしてとか連れとか脇とか地歌いとか、
はいは
い、いろいろな役があるんですけれどもそれをもう全て歌うのを歌いと言います、
はい
はい、ですからしてのとこだけ歌うとか地歌いのとこだけ歌うとかそうじゃなくて、曲を通して歌うのを数体という言い方をしております、
は
い、
ああそうなんですか、
はい、
一般の方もそういうことを学ぶことができるんですか。
もちろんです。
ああそうですか。
京都は特にね、
はい、
数体の文化が昔からありまして、
は
い、はい、歌いはすごく盛んな町です。
ああそうですか、はい、それは年代を問わずというところでしょうか。
そうですね、
なんか今日、高校でご指導されてきたというふうに、
はい、
先ほど伺いましたが、
はい、ここに寄せていただく前に一等園という学校に寄せていただきまして、
はい、
高校2年生の
高校2年生
生徒たちに、今日は姉妹の指導をしてまいりました。
そうですか、
はい、
今日は姉妹で、
はい、
そうすると歌いを学ぶこともあると。
もちろんです、
はい、どんなふうなその高校2年生が、
はい、
どんなことをこう学んでるんでしょうね。
そうですね、みんなに、いつもだったらもう30人ぐらいをこう 座ってもらってそこにも口移しで教えていきます。一句私が歌えば30人が返す、一句歌えば返す、
はい、
で、まあ、その言葉の意味とかその曲の時代背景とかその曲の主題とかっていうのを、まあ、合間合間に説明しながら実演を交えて教えていくというそんなことをさせていただいております。
そうですか、
はい、
まあ、歌いはこうメロディーというか、
はい、
ありますからやはりその一節一節ということになるんでしょうか。
基本はモノマネなんですよね、
はい、
あまりこう理屈から入らないで先生が言ったことを耳で聞いてそれを反復して、
はい、
体で覚えていくっていうのが歌いの稽古方法なんです、
はい、それは若林道春さんも
そうですね、
そういうふうにして学ばれたということですか、
はい、そうですね、
はい
はい、
高校生はどうでしょうか、まあ、今の昨日と言ってはなんですけども高校2年生ですよね。
そうです。
その能の姉妹や歌いや、
はい、
こうそれが授業科目にあるそうですね。
そうなんです、はい、一等園といいますのは私の祖父の代から寄せていただいてますので、
はい、
祖父が30年私がもう20年ちょっとですからもう50年以上前から、 学校の正規の授業として取り入れてくださっているんです、
はい、
でそうですね、昔の教え方だとあんまりこう細かく言わずにとにかく自分が言った通りにしろっていうような教え方をなんか祖父はしてきたみたいで、
はあ、
まあ、生徒たちもちょっとだんだん 今に今風になってきて分かりにくくなってきたところもありまして、うん、でそういう時にその曲の持つ主題とか、うん、時代背景とかで、この曲にはこういう表を使うんだよとか、この曲にはこういう奥義を使うんだよとか、うん、そういった形に見えるものをちゃんと説明して、はあ、お話しさせていただくと、生徒さんたちもすごく
納得できるっていうことですね。
やる気になってきてくれてます。
あ、なるほど。そっか、やっぱり分かって。
そうなんです。
分かると頭に入りやすいというか。
そうですね、
なるほどと思う。
自分が納得しないと、はい、なかなか
頭に入らないですね。
向こうも本気になってくれないようなところが。
ああ、そうですか。今はそういうふうにご指導されると、はい、
そうですね。
結構じゃあ本気で学んでくれるっていう、そんな感じですか。
もう今は反応もすごく良くて、
はい、
もう今はもうなんかいい役の取り合いみたいになってきまして、だいぶ変わってきました。
そうですか。それは、うん、まあ、嬉しい反応でもあるっていう感じですね。
そうですね。
そうですか。
やっぱりやる気が一番ですので。
本当ですね、
はい
はい、さあ、この後も、まだまだ能にもお話を伺います。
はい。
今回は能入門初心忘るべからずの心を学ぼう、そんなテーマでお話を伺っております。観世流能楽師若林道治さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この今日のテーマ、私世阿弥が初心忘るべからずって言ったんだっていうことを最近知りまして。
ああ、そうなんですか、
はい、なのでちょっと書いてみた後、へえ、そうなんだと思ったので、
はい、
ちょっと一言
はい、
お話があると。
いや、そうじゃないんですけれども、
はい、
まあ、初心忘るべからずというのは本当に誰でも知ってる有名な言葉なんですけれども。
そうですよね。世阿弥が1300年代に言ったんですね。
はい、はい、そうなんです、
はい、
ただ今ちょっと使われている初心って言いますのが、
は
あ、ちょっと世阿弥が言っている初心とは違う使われ方をしている場面もたびたび見受けられまして、
うん、
今はなんか初心っていうとこう一から新しく頑張ってやる気を持ってやろうとね、
最初の
意気込みみたいな、思った気持ちを
忘れたあかんでっていう。
そうなんです、
はい、
だからよく初心に戻って頑張れとかいう、
そう言いますね、
言い方をされるけど、実はそうじゃなくて、世阿弥が言った初心っていうのは、はい、何も知らない、何もできない未熟な頃の自分が初心なんですね。ですので、未熟な自分を忘れることなく精進しなさいというのが世阿弥が言った初心忘るべからずの本当の意味なんです。だからいつの時代も、もう50、60になっても初心は
いくつになっても
初めて出くわした時に何もわからない、あ、困ったなって、それが初心なんですね、
はい、
うん、ですからもう年を取っても全てが分かっているような顔して慢心するなというような、
それいかんっていうことですね。
そう、戒めの言葉なんです。
本当ですね、
はい、
まあ、いくつになっても未熟な私という、それをやっぱり自覚することが成長することでもあると。
そうです、
いうことですね。
そうです。
これは本当に大切なことを教えていただきました。ありがとうございます、はい、さあ、新型コロナウイルス感染拡大、
はい、
こう東京では、また陽性の方がたくさん、
はい、
PCR 検査を受けたらこうだったっていうふうなことが日々こう発表され、
はいはい、
一喜一憂したりという、まあ、そんな時代ですけれども、
はい、
さまざまな分野の方がこう大なり小なり影響を受けておられると思うんですけれども、
はい、
どうでしょうか。能楽師であるこの若林さんは、
はい、
能としては、能楽師としては、
はい、
こうどんな影響がありましたでしょうか。
いや、もうかなりの影響を受けてます、
はい
はい、もうまず舞台で言いますと、 もう3月もう2月の終わりぐらいからぼつぼつこう延期中止の声が聞こえるようになってきまして、でちょっと数えてたんですけれども、3月で7つ、4月で8つ、で5月に至りまして、もう13の舞台がもう私個人に関してはです
けども、関わるものがそれだけ舞台が
良いなくなってしまった、
予定されてたものがそんだけあるんですか。
そうです、
これはすごいことですね。
5月なんてゼロでしたので、はい、もう今までの人生の中で考えられないですね、
はい、
本当にこれどうなるのかなと思って、
はい、
でもちろんお稽古もそうなってくると稽古は開けられないということで、もう舞台も稽古も全て休みました。休みました、休まされましたですね。
そうですか。それは、あの3ヶ月間とかそういう長期、
4月5月ですね。
4月5月、
もう主には3月はまだポツポツあったんですけれども、はい、4月5月はもうほとんどなかったですね。
そうですか、
はい、
これはその舞台もないし稽古もできないという、その特に2ヶ月間は、
はい、
どんな思いでいらっしゃったんでしょう。
もう最初はこれは困った困ったって言って、はい、どうしたらいいのかなとじっとしてたんですけれども、やっぱりこのままじゃいけないと思いまして、はい、何かできることはないかっていうことを考えたところ、やっぱりこのリモートしかないということで、何かリモートでできることはないかということを考えまして、
はい、
で、まあ舞台に関しては仲間4人と一緒にこの時期にしかできないことをやろうということで、
まあ、同世代の、
そうですね、
お仲間、
はいはい、でみんなで曲を決めて、
はい、
自分の家で姉妹を一番待って、
それぞれがということですね。
それぞれが自分の家で待って、
はい、
で同じ流儀の人間でもこの各家々によってこんだけ違いがあるんだよっていうことを皆さんに分かってもらおうと思って、
はい、
その一つの姉妹を4つの画面にね映し出して一斉に流すとか、これは私も初めての試みでした、
まあ、
そんなことをさせていただいたり、また、まあ、稽古に関してはまあリモートを使って1対1とかグループで稽古をしたり、で リモートを使えない人にはもう普通の固定電話のスピーカーフォンを使って稽古をしたりと、
はい、
そんなこと、
そうするとこう地唄の方とか、まあ、そういうこう歌いがいる稽古もあると思うんですが、
ええ、
その電話を使ってというのはどんな風な感じですか。
もう受話器を前に置いておいてもらって、スピーカーの状態にしてもらって、
はいはいはい、
で一緒に歌うことはどうしてもできないんですね、
はいはい、
うん、こうハモることはできないので、
ええ、
だから言葉の歌のキャッチボールですね、私が歌って返していただく、
はいはい、
でちょっとおかしいところは直させていただくと、もうそんなことをさせていただきました。
そうですか、
はい、
その YouTube で4人の方で姉妹を待ってらっしゃるのを拝見しましたが、あれは同じものを待ってらっしゃるんですね。
そうなんです。
なんかタイミングも少し違うんですか。
違うんですね。そうなんです。だから皆さん全く同じ舞をされると思ってられるんですけれども、
はい、
やっぱりこう師匠家が違う、同じ感じでもちょっとこのいろんな門下がありまして、そういう門下によって微妙にタイミングに違いがあったり肩に違いがあったりするんですね、
はい、
そういったことがなかなか皆さんご存知ないんだろうなと思いまして、
いや本当にこう上手にずれてるっていうかなんか見てるものは全く一緒だと同じものを見てることになりますんで、
はい、
なんか微妙に違うからこそ、
そうなんです、
面白いという、感じですよね。
そうなんですね、はい、わざとずらしてるわけじゃないんです、
みんな、それはすごい、
みんな自分が信じたものをちゃんと待ってるんですけど、
それ
でもあんだけズレがあるんですね。
編集される時点で、はい、その皆さんが退屈しないようにちょっとずつずらしたのかなと勝手に思ったんですが違うんですか。
自然です。
面白い
そうなんです。あれは見てる方からへーっていうこんな大きな反響をいただきました、はい、
そうですか、
はい、
まあ、そういうこう一緒に稽古できないからこそ生まれたものだと思うんですけれども、
はい、
これはなかなかそのいろんな方がそれを見る知るっていうことではなんかいいのではないかなって勝手に思ったりするんですが、
そうですね、はい、まあ、この時期が生み出した産物といいますか、
はい、
まあ、この時期だからこそできたことだと思っております。
そうですか、
はい、
まあ、とはいえですね、
はい、
やっぱりその本物の舞台、
はい、
私もそんなに 行く機会があるわけではないんですが、
はい、
やっぱりその自由隊の方の迫力ってすごいですよね。それから鼓を打つ時のそのタイミングとか、
はいはい、
まあ若者が多分実際に行ってもそのリズム感とか、
はい、
迫力とか、
はい、
こう肌身で感じるっていうのがやっぱり、
うん、そうですね。
それはやっぱり欠かせないですね。
そうですね。それがやっぱ生のライブの魅力だと思いますし、
はい、
やっぱり歌いっていうのは腹式呼吸を使ってすごく腹の底からも全力を使って力強い声を出す。
腹式呼吸、はい、
うん、で掛け声にた掛け声よっほーとか掛け声にしても、はい、みんな腹の底から本気で短い掛け声をかけてるんですね、
はい、
そして前例をかけてこう打ち込んでるんです。
あれも、はい、こうアドリブというか決まりがあるんですか、うん、ここでよって言うとか。
ちゃんと手はあるんです。
あるんですか。
ほう。で皆さん決まりきった決められた手を打ってるんですけれども、
はい、
でもやはりこう掛け声にしてしましてもやっぱり、皆さんこの本気でね、本気でも魂を込めてこいよはとか。
おすごいですよね。すごいんです本当に、
はい、だからそういったなんていうのかな、上辺だけじゃない腹の底から出
る、腹の底から
本気の力っていうのをライブでこう感じていただくと、
ね、
やっぱり見てる方も、は
い、
まあ、こんなボーッと見てる
なら響く、心に響くというか
響くと思います。
響きますね、
はい、
やっぱりそれはリモートではちょっと、
リモートではちょっと難しいですね。
やっぱり本当に響くっていう感じですから。
そうです、
はい、さあ、そういう中で、
はい、
ようやくお稽古も、
はい、
復活してきたというお話を、残り、2分になりました。
はい、
はい、こういいニュースをちょっと。
そうですね、
はい、
まあ、京都の観世会も、この間ですね6月の第4日曜日に、3ヶ月ぶりに会を催しました。やっぱりもう、ね、しばらくはやっぱりもうコロナと共存ということになりますので、まあ、ちょっといろいろ工夫をしながら、まあ、自由隊の間隔を空けたり、
はい、
で、まあ、上演時間を短くしたり。
自由隊の方がマスク、
ね、マスクをしてやると、これも前代未聞のことなんですけれども、
はい、
まあ、それでもなんとか、成り立つなっていうことが、成り立つなっていうことが分かりまして、
はい、
でコロナでお客さんがこうなんていうのかな、もうちょっと怖がって、ね、来ていただけないのかなと思ったところ、やっぱりこう抽選になるぐらい、まあ、数は席数は減らしてるんですけれども、それも抽選になるぐらい の反応がありまして、やっぱりこういう催しに催しを待ってくださってるんだなっていうのをすごく感じることができました。
そうですか、
はい
はい、
ですのでやっぱりこのなんていうか、我々がやってるこの文化芸術っていうのは本当に大変な時期で、まあ、こういうコロナの人命に関わるような時があれば真っ先にこう捨てられるものなんですけれども、そうやって人の心がこう沈んでる時ほど、なんていうかこの文化芸術が人の心を豊かにできる、そういう重要な役割を背負ってるんだなというのをすごく感じております。ですから本当になんか我々今大変ですけれども、我々役者がこうなんとかこの危機を乗り切って、そして一般のね、今ちょっと沈んでる皆さんの心をこの芸の力で、文化の力でこう豊かに、心豊かに、させていただくことができたらなということをすごく感じております。
やっぱりそういうものがないと人間は生きていけないというか、
そうですね、
生きていて、ああよかった、楽しいと思える、やっぱりそういう大切な要素ですよね。
そうですね、
はい、わかりました。いいお話を伺いました。今日は観世流能楽師若林道春さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。